種ラジ。
どうもオレンジです、
ゴールデンウィークになってご飯を食べるのを忘れています。ポンです。
世の中全部種ショー、種ラジ、よろしくお願いします。
お願いします。今週楽しみたい映画、テレビ、イベント、展示など様々な娯楽ごとをピックアップする種助のコーナーです。皆さんのスケジュール作りにお役に立てていただきたいということで、ぜひぜひ、はい、ぜひぜひ。まずは先週これ見たよというね、娯楽のミニレポートをお届けしましょう。オレンジさん、
やっぱりお笑いも単独ライブはいいですね。
ほう、お笑いの単独ライブに行ったってことですか？
いや、見たっていう感じなんですけど、配信でですね、今週、ゾフィーという、コント村で最近おなじみですね、コント村の村長として、あんまりこう、信頼が置かれてない村長として有名なコンビ、ですけれども、その単独ライブが、実際に現地で来られたのかな、ユーロライブ、渋谷のユーロライブで多分行われて、それを配信する形で見せてくれたっていうところで、ゾフィーの単独ライブと、あと、さらば青春の光、これ、最近テレビめちゃくちゃ出てますけど、の単独ライブ、これ4月の中旬ぐらいにやったの、4月の2日かな、ぐらいにやった。4月上旬にやった公演の配信版ということで編集されたものの、2つ、見まして、やっぱりね、家で見ていてもやっぱコントとかってやっぱ漫才とかはね、現地で見る感じと家で見る感じでだいぶ印象が変わってくるんですけど、コントとかやっぱ作られた、ある種演劇的なもので、演劇的なっていうところで言うとやっぱり生ならではってあるんですけど、家で見ても十分に作品として楽しめるものになっていて、かつ基本的に新ネタばかりなので、今までにテレビとかでも見たことがないようなネタが見ることができて、やっぱり今やっぱ人気のある芸人、当たり前のことですけど、芸人さんはやっぱそのネタの作り方とか含めてすげえなってことを改めて強く実感させられたところでもあるので、多分さらば青春の光の方はまだアーカイブで見れるのかななんて思ったりしますので、5月1日から5月9日までやってるのかな、だったりするので、またテレビで見る感じと、なんかすごい舞台装置、小道具とかもものすごく作り込んでいるライブだったので、よかったら見てみるといいと思います。いろいろとね、今問題を抱えているさらば青春の光ではありますが、ネタはめちゃくちゃ面白かったので、ぜひぜひおすすめでございます。
だいたいいくらぐらいなんですか？
これ3000円くらいかな。でも普通のライブ多分8000円ぐらいしてるので、それに比べると安いかなぐらい。
なるほどね。じゃあちょっと安めに単独がネットだったら今は見れるみたいなところもあると。
そうですね、ゾフィーは多分普通のライブが3000、4000ぐらいなのが、配信は1000円っていうちょっと頭のおかしい価格帯でやってたので、
なんで
まだやってたら見てほしかったんですけどね。いや、言ってたんですよ、加賀谷さんとかゾフィーの上田さん本人も、ちょっと間違えたかなって
言
って、
安すぎたってことなのかな。
安すぎたので、見れたらぜひ見てみてほしいなと思います。
なるほどね。はい、僕はAmazon プライムでドゥエイン・ジョンソン祭りを一人でやってましたんで。
なんで唐突にドゥエイン・ジョンソン来たんですか、今、このタイミングで。
わかんないんだけど、とにかく、ドゥエイン・ジョンソンが気になるっていうことでですね。
ドゥエイン・ジョンソンを見始めたら、アマゾン側が推薦しまくってきたわけではなくて、自分から？
そう、とりあえず今、ランページっていう映画が無料で見れるんですけど。
ゴリラじゃねえや、キングコングみたいな戦いですね。巨大化した動物たちと。
テレビの映画、テレビの CM でチラッと見たことはあるわけ。なんか、アメリカの都市を、巨大な生物がうわーっと襲っていて、それに、ドゥエイン・ジョンソンっていうのは、坊主の、もう、マッチョっつうか、もう、筋肉ムキムキの人が、ほぼ素手で戦おうとしてるっていうシーンだけが、目に入ってきて、
あ、ちょっと最高ですよね。
戦えるんだっけ、もしかして、みたいな。どういうことっていう、そういうちょっと、俺もだから、シルベスター・スタローン、シュワルツネガーに続く連綿としたそのなんていうかの暴力男たちの流れがあるじゃないですか。でもね、ドゥエイン・ジョンソンちょっとだけ優しいんですよ。
そう
悪人に対して
厳しいですけどね。スタローンも優しいです
けど。悪人に対しての厳しさはすごいけど、 あの、もうゴリラしか信用してない、人間すら信用してない男の話なんで、このランページは。もうすごい、まだ、そうなんですよ。そう、人がちょっと苦手で、ゴリラっつって、ジョージこと、あの巨大ね、ゴリラになっちゃうやつと仲良くなる、仲良いいんだけど、手話でコミュニケーションとか取ったりするのよ。
ほう。
そこからのね、大展開ですけど。まあいいや。とにかく、これが映画なんだと思って、なんか、タイムトリップもできるよ。何時代の映画がもうわかんないみたいな感じもあって、面白かったですね。はい。
うん、
さあ、では、今週のエンタメ行きましょうかということ、はい。まあ一応ちょっと言っときましょうか。緊急事態宣言がただいま発令しておりまして、なんだかよくわかりません。ね、なんか政府側がやることと僕らがやることと、分けて考えていただきたいんですけど、向こうはお願いするばっかりっていう感じもありますが、映画館も結構閉まっていて、なんかテアトル系の映画館も先週は空いてるとかって言いましたけども、なんか結構新宿なんかも閉まっていて、寄席なんかも ね、やってるって話をしてましたけど、5月1日からはもう、休館というふうなことになってしまいましたので、まあ空気みたいなこともあれば東京都のね、働きかけもあるとは思うんですけれど、まあなんでね、まあちょっと空気に負けるのも嫌ではあるんですが、まあうちで楽しめるもので頑張ってるところがあるならそれも応援したいななんて思ったりもしつつ、映画も新作が出たらまあ終わったら見れるように準備しとこうとかね、そういう気持ちで聞いていただいてもいいかなと思います。ではまず新作映画行きましょうか、オレンジさん。
あ、じゃあ新作ならポンさんからお願いします。僕新作っていうよりは最近 DVD で見たやつなんで。
そうですか。それは。はい、じゃあ、そうですか。なるほどね。はい。じゃあちょっと僕の方から新作で、なんのちゃんの第二次世界大戦という作品です。はい、一応予定では5月8日公開になってます。戦争記念館設立を目指す市長と設立に反対する戦犯遺族の攻防を吹越満主演で描いたドラマ。これね、ちょっとね、ややこしいんですよ。太平洋戦争の平和記念館を設立するを目指す関谷市長、まあ、この、吹越満ですね、に一通の怪文書が届く。記念館設立の中止を訴えるその文書には、その市長の祖父の国民学校の教師として子供たちに反戦を訴え、町の偉人と言われている清水、正和かなを許さないという一文が記されていた。怪文書の送り主は、聖地の、教え子であった B 級戦犯遺族の南野和子。彼女は戦時中の正一が本当に反戦を訴えていたのか、その事実を知っていた。みたいな話で、その単純にシンプルに反戦っていうことじゃなくて、この記念館を作るということで、過去にその、清水さんっていう人が何をやったかっていう歴史を改ざんするみたいな話がそこに横たわっているらしいんですけど、で、これパッと見何をどういうふうにしていくのか、安易にちょっと結論付けできないんですけど、ただ戦争っていう過去の問題を今どういうふうに僕らが向き合うかというか処理するかみたいな。例えば記念館作る、一つ作るにしてはどうなんだみたいな。そういうふうなことが描かれてるみたいで。例えばね、東京都でも、平和記念館作ろうなんて話がありますけど、日本の加害性みたいなものをその記念館に取り上げるっていうことだけで紛糾してですね、記念館が作られなかった、作られてまだいないっていう状況があったりするんですけど、なんかこういう風なモチーフって結構面白そうだし、さらにそれを単純に正義悪みたいな分けてないあたりとかがなかなか面白そうだなと思うので、これちょっと見てみたいなということですね。はい。なんのちゃんの第二次世界大戦という作品
です。ちなみにこれどこで上映するんですか？予定としては。
予定そうですね。これ映画館の情報だけで言うと、これまだ出てないのかな？ちょっと映画館出てない、ね、上映
されるかもわかんない感じ。
どうだろう。ちょっとね、今ね、これね、今私もユーロスペースでやるそうですね。ユーロスペースで上映する
スペースは空いてんだっけ？そうかそうか。
まあ8日だから、まあ 一応、そうね、ゴールデンウィーク明けではありますけど、やる、今は予定なのかな。
今日緊急事態宣言下ではありますもんね、
よくね。そうね、11日前だからね。うん。なんかキャストも結構面白そうでして、うん、はい。まあ、ちょっとチェックしておいていただいてもいいかなと思います。
僕はあの DVD でえぐい作品を2作品見たので、
うん、
バクラを地図から消された村、去年の11月ぐらいかな、やってたのと、あとザ・ハント、これも、10月、去年の10月ぐらいにやっていたので、両方とも結構えぐいバイオレンス描写がなかなか激しい作品ではあるんですけど、うん、なんか前者バクラウについては、まあ、ブラジルにおけるやっぱ貧富の格差みたいなものがその作品の裏側には横たわっている、とある村でなんかいろいろ変わった人はいるけどなんかハッピーそうに見えるなと思って、それの描写がずっと、ただまあそこの、村の一番偉い人が亡くなってしまって、その葬式が行われるってところから始まるんですけど、そこになんか侵入者というか、なんかまあ外から来たやつらが来て、なんかいろいろとドンパチ起こるんだけど、そこから先で描かれるものがちょっとなんかまあ最近見たいろいろ変わった映画とかを思い出すような展開ではあるんだけど、まあでも現実にもまあなくはないなみたいな展開になっていて、えぐいんだけど、うん、やっぱ今のブラジルっていう国が置かれてる状態とか世界が置かれてる状態みたいなことを、まあ、うん、考えざるを得ないような作品になっていて、これも、すごかったし、ザ・ハントっていうのもいわゆるその、なんていうの、こう都市伝説的なことで言われていたなんとかゲートっていう表現があったじゃないですか、あのトランプ支持者の方々が言っていた、なんかそれが本当にあったらどうなるのかみたいな設定のもとに、これもまた結構えぐい人狩りみたいなものが行われていくんですけど、なんかそれどちらの立場というか、あの見ている側が例えばその民主党主義だったり、あのリベラルだって自称してたりとかしてたとしたらば、それにその自分自身の立場に対してもこう刃を突きつけられるような作品、どっちに対してもこう鋭利にこう尖っていく作品だったりするので、まあかなり過剰な表現ではある、いわゆるそのバイオレンスホラーみたいなものにはなっているんだけど、うん、その作品を見た後にはやっぱり、うん、今のままでいいのかしらねってことはいろいろとちょっと考えざるを得ないような作品になっていると思うので、はい、まあ映画館で僕は見なくてよかったなと思います。映画館で見てたらかなり目を背けてる場面が多かったんですけど、はい、家だからねよかったですね、うん、
なるほどね。じゃあ、うん、今
見たい家で見るのならおすすめ
さんの映画でございます。ですね、おすすめ、
はい。ポンさんにはあんまおすすめしないです。かなりえぐいので。
そうか、俺えぐいの弱いからね。はい、ありがとうございます。うん、で、一応行きましょうか。気になる名画座。
はい、名画座はね、いくつかまだやってるところがあって嬉しいなと思うところではあります。うん、キネカ大森さんですね、今週は。5月7日から13日まで、ハリボテとプリズンサークルという日本のね、ドキュメンタリー2本立てでございます。
これすごい。
ハリボテについてはね、地方の、あの議会におけるいろいろな不祥事が出てきて、それを追及してきたらなんかいろんなものがもうどんどん出てきたみたいな話らしい。僕これ見れてないんですよ、ハリポテ見れてないので、いつかどっかのタイミングで見たいなと思ってた作品でもあります。あとはもう一つのプリズンサークルは、刑務所ですねの中におけるその構成のある、特殊なプログラムを扱っている、刑務所があって、そこを舞台にしたドキュメンタリー、これもなかなかその内部を撮るっていうことはできて、今までもできてこなかったらしくて、かなり特例的に今回坂上監督という監督が入り込んで、撮ってる作品だったりするので、これも今のその法の制度とか、あの受刑者の方々のそのどういうふうな扱いを受けてるのかということを考える上でもすごく意義の大きいドキュメンタリーだと思うので、見れるときに見ておくといいかなと思います。
この2本ちょっと 見たいよね。そしてなかなか多分 DVD 化されなさそうだから見てお
きたい。プリズンサークルは確か配信かなんかしてると思うんですけど、ハリボテはまだしてないのかなだと思うので、うん、
なるほど、
ぜひぜひ、
はい、ご覧いただければと思います。気になる映画です、多分チェックされる方も多いでしょう、NHK BS シネマだとか、あとね、午後の労働省テレビ東京などでもいろいろな映画やっています、その辺もチェックいただいていいかなと思いますが、一点ご紹介は、NHK BS シネマの タクシー運転手約束は超えて、5月10日月曜日午後1時からやります。公衆事件ですね、韓国にあった公衆事件という、まあこれ僕全然知りませんでした。全然知りませんでしたけど、これがどういう事件で、どういう背景で、そしてどんな風にタクシーが、戦ったのかっていうのが、嘘か本当かわからないぐらい結構激しいアクションで楽しめ
ます。まあ最後の方ね、ちょっとね、脚色入ってますけどね。
うん、そうそう。でも、まあね、厳しい、実際のモチーフを使っているさすが韓国映画だなという感じで、ソン・ガンホのね、ちょっとトラさんっぽい安心感もあったりするんですけど、
うん、
ちょっとチェックいただいてもいいかなと思います。辛がいいんだよ、作詞運転手約束は海を越えて、ゴーストークですね。はい、では気になるイベント、の方行きましょうか。オレンジさん、
これちょっと開催されるかちょっとまだ未確定ではあるんですけど、うん、文芸誌と文芸批評の行方というイベントが配信で行われるそうです。話題になったの知ってますかね。文芸雑誌文学界で荒木優太さんというダイヤ研究者を称されている方が、うん、書かれた文芸辞表ですね、その月とかに新しく発表された小説なり文芸作品なりを、まあ、扱った批評について荒木さんが書かれた文章の一部を、うん、削除したっていうことがありまして、うん、それにまつわっていろいろと、まあはい、編集部側がですね削除したってのがありまして、うん、まあ荒木さんご自身もいろいろと提言したりとか他の関係者の方含めていろいろとツイッター上とかを中心に論争になっていたんですけど、本来まあどういうふうにあるべきなのかって、文芸誌とか文芸批評とかって本来どういうふうにあるべきなのかっていうことを、まあ指揮者の方をお招きして、仲間田明夫さんとかね、矢野俊博さんとか、そういうことをお招きしてトークをするらしいので、僕個人的には文芸誌、うん、最近、五大文芸誌とか毎月、定期購読してたりとか、
すご
く気になっている分野ではあったりするので、うん、ぜひチェックしてみたいなと思っております。開催されたらですけどね、ちょっと5月8日17時から19時というところで、
ロフトプラスはされている。
そうですね、遠くの会場はそうなんですけど、そこは使えないというか、うん、お客さんを入れられないので配信にするということでした。
はい、なるほど、はい、ありがとうございます。ポンの方からはちょっとタイトルだけお伝えしておきましょう。さまざまなこう環境問題関連のイベントがありまして、例えば都市緑化フォーラム、コロナ禍の社会における緑の活用に向けてというイベント。まぁ、ちょっと固い感じではあるんですけれど、都市緑化についてどういうふうに動いているかという、都市緑化機構が主催のイベントが5月の14日、5月10日からか。はい、配信が、行われるそうです。それから、龍谷大学では発酵醸造微生物 リソース研究センターキックオフシンポジウムというのがありまして、なんか発酵食品は考古学で研究できるかとか、発酵っていう分野自体が魅力的なんですけど、さらにその奥深いところが、なんかいろいろ紹介されるらしいので、5月15日のイベントですね。はい。それから、土のこと、堆肥のこと、持続可能な未来に向けてという、これ5月18日のイベントですけれども、コンポストとか堆肥みたいな、そういうことをよく言葉としては聞くと思うんですけど、その辺が具体的にどうするのか、どういうふうに社会で、コミュニティで実践できるのかというあたりの話が出てくるそうです。はい。まあ、そういうふうなものも、オンラインで楽しむこともできたりするそうですので、お聞き、ご覧いただければと思います。あと製氷亭などの寄せなどもね、オンラインで楽しむという企画をやっていたりするそうですので、国立美術館とか科博なんかもオンラインで見ることができたりしますので、その辺はちょっとブログの方に載せておきたいと思いますので参考にいただければと思います。はい、ということで種ラジの種助でございました。皆さんも楽しいゴールデンウィークを。お相手は、もうドウェイン・ジョンソンは卒業してシュワルツネガーに行こうかな。ポンと。
オレンジでした。
タネラジ。また。